中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、やってまいりました。いつもなんかやってまいりましたから始まるな。中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、はい、もう春らしい陽気になりましたけど、
はい、
ねビリーさん。
そうですね、
なんか春を連れて、
はい、
山口県からたまたま2人あの五円紬大学の
そうですね、山口校の、ね、
山口校の綺麗な綺麗ところ2人が、
久しぶりですね、女性の方が来ていただけるのは。
そうそう、前も山口のね、
そうそうそう、
あのうるさすぎる
素敵な
ジョニファーという
コトネとジョニファーと
コトネとジョニファーみたいな、ほんまはジェニファーなんですけど、
ね、はい、最近ジェニバーなりましたけどね。
、はい、まあ今日はね、山口から、
はい、
ミッチーと、
はい、
からグレンちゃん、
はい、
2人が、
はい、
来ていただいて、
はい、そうですね。
たまたま遊びに来てくれてて、そのまんまゲストに無理やり入らさせられてるんで、
あれよあれよという間に
どうしていいかわからないという、はい、ちょっとミッチーの声からちょっと聞かせてください。
はい、
ミッチーですって。
ミッチーです。
この感じがミッチーで、でグレンの声が、
はい、グレンです。
はい、よく似てますけど、わかりにくいですけど、多分なんですけど、うん、よく喋るのはグレンの方かなと。
そうですね、はい、
ね、
ミッチー多分あのこうパッと振ったことに対する、
そうそうそう、もう埴輪になるんで。
いやいや、おもろいこと言えるやん。
言ってる言ってる言ってる。
埴輪なんでできへんだからね。でまあそういうアドリブ力にちょっと
乏しすぎるんで、
乏しすぎそうなミッチーとグレンを、
はい、
まあせっかくの女性お二人なんで、うん、なんか年も似たとこ似た感じ、
まあ、そこそこ、
はい、
そこそこ、
はい、
若くもなく
若い若い
年食ってもなく
ないない、
気持ちだけは若くね、え
二十歳、二十歳
かける2ぐらい、
あ足すてんてんてんみたいな、ぐさ、
え二十歳かける2プラス点々点、あまり点々点みたいなね。
そう、なんかもともとお二人はお友達同士だったらしくて。
あ、そうなんですか。
そうですね、うん、つながりはでもミッチーの文明さんの方が早いけれども、はい、
あミッチーはだってね、宇部って山口の宇部市の方で、はい、僕の講演会も2回ぐらい主催してくれて、
そのスタッフで知り合ったって感
じ。ああなるほどなるほど。でグレンは僕のことよう分からんまんま、もうビリーさんの大ファンで、
そうですそうです、
ね、ほんで五円紬大学っていうやつの2回目の講座にビリーさんが来るという、それだけであなた申し込みして、俺のこと全然知らなかった
ん
や、
ね、知りませんでした、
本当失礼な女です、は
い、スリバペン。
でも参加して面白かった。
もうね、なんでしょうね、あれは本当に人間力、みんなが文明さん、文明さんの人間力のよう分かります、あれ。
あ、ほんま
分かりました、本当に、
ね、
うん、おすすめの学校ですね、大学ですね、学割聞きませんけど、
学割聞かないし、最終学歴あの五円紬大学を卒業していますと言っても世の中では通用せんからね。本当に、まあ、これをよく勘違いされますけど、
うん、
でもそんなお二人、
はい、
何の話しますしょうかね。
何の話
しますか。何の話、うん、僕はまあグレンとそんなにはこうたくさん
ないですね、
あんまり喋ってとかってしてないもんな、うんうんね、
ほとんど。
あと結婚してる、
一応
一応、
え、だから語弊ありますね、ちゃんとしてます。
ちゃんと、はいはい、うん、
で子供もいて、
はい、
お何歳ぐらいの、
中3と中2です。あ、じゃあ高1と中3ですね。
高1と中3、
はいは
い、いや思春期はないですか、
う
ん、2人とも。
そうですね、
で男の子女の子はど
う。男2人です。
男2人、
はい、
あら、うん、これなんか悩みないの。
悩みですか、
うん、
なんですかね、まあ、今舌が何を言ってもそれこそあん、
うん、
いや別にとか、
あ、いや別に、
いや別に、
あ、
でずっと車の中で文明さんの音源とか流してるんですよ、
うん、
でなんかすぐ何のためにでしょとか先に言われたみたいで、もうね、2日に下松と9日北九州の公演があったので、どちらか連れて行こうと思ったら、俺用事があるから、
あ、
ええわ、
あまり母親に心開いてないみたいな。
特に上がちょっとあの寮に入ったんですよ、うん、そしたらなんか下が急にやっぱりちょっとなんかちょっと突っ張り出したというか、
あ、突っ張り出したんや、
突っ張るというか兄ちゃんがいなくなったからですかね、その辺がちょっとわからないんですけど、中村家もあれですよね、男の子2人の
サニーさん、
あ、サニー、あ、じゃあ、あの、あの文明さんがのりよし兄さんと、
あ、僕は男2人兄弟、
うん、あ、でもお子さんもね、うん、どうですか、
うちは正直子育てに悩んだことはないよね、
うん、私も悩むというか今ほったらかしにしてるんですけど、うん、何を言ってもなんか返事もまともにって感じじゃないんで、うん、でもあのやっぱ車の音源もよく聞いてましたよ、二人でなんか同じこと言ってましたもんね、
うん、
だから、まあ、聞いてはいるんだなとは思うんですけど、
うんうん、うちの奥さんも、まあ、男の子3人ね、
うんうんうん
うん、だいぶ大きくなったけど、うんうん、そういや私子育てって大変って、その飯食わさなあかんとかね、おむつ替えなあかんとかね、でその日々日常のなんかはもうほんま大変やったわっていつも言うけど、だけどその育児の色ぜとかそういうちょっとディープな方で悩んだことが全くないって言ってるもんね、うん、なんかだから忙しかったけど楽しかったなみたいな、
それはね楽しいのはありますね、学ぶことが多いんですよ子供から、すごいこんな気づきが、でも視点が違うので、うん、あ、こんなとここんな風に見るんやみたいなのがあって、それはだから、まあ、悩むという か今多分本人がどうしたいのって別にって感じなので、うん、こうどういう道に進みたいの、いや何にもないとか、まあ、それはそれでいいかなって感じなので、私もほったらかしにはしてるんですけど、うんうん、
なんかどうしたいのって聞いても多分ね、中学3年生の知ってることってたかが知れてるから、うん、そう知ってる範囲の中にしか彼らは選択肢がないんで、なんでね、どうしたいかっていうよりなんかこうワクワクする世界をこう見せてあげるとかね、あんたの知らんこんな世界があるんだよみたいなね、なんかあの聞く前にこう見せてやるみたいな、なんで僕は結構ね、あのちっちゃい時から、だからこの間台湾行ってきたやつもね、うん、3番目の小学校5年生も、うん、ちょお前もやっぱり行っとこうかって連れて行って、
はい、
うん、だけど、まあ、一緒に行った二十数名のみんなにも可愛がってもらいながら、うん、だから気がついたら台湾 の, その言葉通じひんおいちゃんとかと手つなぎながらとか行ったりとかいろいろしてたから、だから気づいたら、ね、言葉は別に通じひんかっても、うん、こんなになんか、うん、よくしてもらえるんだなとかっていう、ああいうのをこう感覚で知っていくんよね、なんかね、でそうすると日本だけじゃないよな別に生きるステージはみたいな、うん、で上の兄ちゃんニュージーランド行ってたりするから、だから俺もっと英語とか日本語以外の言葉も勉強できて話せたりしたら素敵やろうなって自分で感じたら、ほっといたって勉強するよね、うん、
あのお二人の共通性があるのは、ふみちゃんのところも男の子3人でしょ、ええ、ね、グレンのところも男の子2人なんですよ、ええ、だから男の子って育てるってそうなんかなって今聞いてて思ったんですけどね、
うん、
僕とことあとお兄ちゃんののりちゃんのところは女じゃないですか、うん、この間ね2人で飯食う時があって、うん、僕ら言ってたのがやっぱり娘を持った男やと、うん、ふみちゃんの時に息子を持った男やってちょっと違うよなって言ってて、
そうでしょうね、
うん、ある意味男の子3人でも2人でも男の子一遍僕欲しかったなあいう気が、はい、
え、ビリーさん女の子が2人、
うち一人っ子、
あ、一人っ子、
はい、女の子の、はい、やっぱ男の子の接し方ちょっとやっぱ初めのうち分からんところが分かってね、やっぱり、
いや、そ逆でしょ、僕は女の子がもしできたら、はい、もうどう接していいか分からんですよね、本当ね、
本当ね、そういう意味ではね、なんか男の子3人2人でしょ、うん、なんかね、いや羨ましいな、いいなあいう感じで
私はもう男2人でよかったですね、かわいいの、本当かわいいんですよ、女の子を持つ親の気持ちはちょっとわからないんですけど、
だからそのこの間一緒に台湾行ったね、うんうんうん、その3番目三男坊は、うんうん、もう小学校1年生ぐらいの頃から彼には悩みが一つありましたね、
ほう、
何の悩みかというと小学校1年生なのにほうれい線が深すぎるっていう、ね、笑いじわ、
笑いじわね、
は
い、
だって僕の友達とかも僕の家遊び来てね、うん、みんなが言うたことなんですけど、その3番目の子がねもうずっと笑ってるって言うんですよね、でそれもうちはそれが当たり前なんで、うちの嫁はんもほうれい線が悩みなんですよもう笑いすぎて、なんででもその三男坊がこの間台湾行ってる時にポロッと教えてくれたんですよね、
はい、
でそれはね、その三男坊は まあ、長男も次男もそうやけど、うんうんうん、なんか僕の目の前でこういろんなギャグをやるんですよ、うんうんうん、でこれがまたなかなか面白いんでそのなかなかおもろいギャグを連発でやってくるから、もう僕ね、僕毎日家帰らへんから、たましか帰らへんから、それから子供のあの一発ギャグとか見るの大好きで、これであれやってくれこれやってくれとか言うとね、もうしょうがねえなとか言ってかなり本気で笑わそうとしてギャグやってくれるでしょ。僕それ見てね、もう大爆笑するんですよ。で大爆笑するともっと調子に乗ってやるでしょ。でもっと笑わそう、もっと笑わそうと思って、でどんどんどんどんギャグのネタが増えるんですよ。そうしたらね、三男坊が台湾行ってる時教えてくれたんですよ、うん、お父さん僕な、なんでこんなに人を笑わしたりするの得意か知ってるって、うん、いつもお父さんが笑ってくれたからなんやでって、あれでお父さんが笑ってくれてへんかったとしたら、うん、もういつものそれからもうええわってね、うん、邪魔くさがられてたら俺も何もせえへんかったと思うってでもお父さんいつも腹抱えて死ぬほど笑ってくれるからもっと笑かしたろうと思って、それが俺の中で癖づいたってこうって言われた時にね、あらと思って、ちょっとお前名台詞言ったな今みたいな
すごい言葉やね、
うん、だからお父さんは家で無理して笑えっていうね、うん、そしたら子供はね、人を喜ばそうとするこう性格が育まれるんちゃうかな、うん、うん、でもそれのおかげで親子で母親と二人でなんとかこの法令制なんとかならんかな笑いすぎちゃうってね、
いいことやね、でもそのね、
で笑ってやるぐらいのこと誰でもできるじゃないですかね、だから笑かすことは難しいかもしれんけど、
う
ん、笑ってあげたらいろんなことするから、
それこそ名セリフやね、笑かすことは難しいけども、うんうんうん、笑ってあげることはできますもんね、うん、あ、いやいやそれは素晴らしいことやね、
本当、はい、うちのなんかホームビデオには子供たちの、うん、あのちょっと一昔前になるけど、ラッスンゴレライとかね、ああいうお笑い系のタレントさんがやるああいうの、うん、もうほぼ全部真似するから、はあ、ほぼ全部真似して、してるそれの映像特集があるぐらいもう結婚式の時、もう相手らが結婚する時にはほんま5時間ぐらい時間取らなかったら見せきれんなと思うぐらい笑かす映像がいっぱいあるんですよね、
うん、いいね、そんなんだったらね、
ほんと。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。そして熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。中村文明黒船カンパニーは義援金募集を行っております。お預かりした義援金は中村文明が現地を訪れ、現地住人の方と協力し被災地に必要な支援に使用させていただきます。ご協力よろしくお願いします。中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生の受付を始めました。伝説のご縁塾特別カリキュラムを中村文明を塾長とし進めていきます。座学ではなく行動学、日本を狭く感じるチャンスここにあり。今の自分を変えたい人、自分の役割を発見したい人、仲間に出会いたい人、さまざまな思いを胸にさまざまな人が集まる。人に出会って自分に出会う。中村文明と学ぶ人のご縁塾第5期生受付中。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
なんでそこにまた輪かけてね、一番上の長男はニュージーランドで今頑張ってるし、うんうんうんうん、で次男はまたね外国行く前に1年間ちょっと鹿児島の学校に行ってて、ね、今ちょっと家は寂しいと思いますけど、あ、
うん、今そしたら奥さんと三男くん
2人で
、うん、あ、急にね2人に男の子がおれになったらちょっと寂しい、ね、
ちょっと寂しいね、で上2人3人揃ってる時はもうクソやかましかったからですね家の中がもう家中穴だらけでしたし、ね、穴だらけでしたっていうか今もそうなんですけど、ね、あ、だけど一人がなんかちょっとこう大人っぽくなって離れていってね、で二人目もこう離れていってね、でしてくるそのなんか送り出す楽しさみたいな、なんかそれはうちの嫁はんもなんか家からおらんなっていくでしょ、中学卒業したらね、なんかね、だけど何にもニュージーの長男も本当電話もしてこないし、だけどかなり楽しんでるんで、 それで次男ももう鹿児島最高言ってますよ今行くときはね。でもうちの次男は結構こう学校でも人気者やったから、いよいよこの日に鹿児島に出発しますっていう春休み中の時ね、あの僕も驚いたんですけど、僕の家の前にチャリンコがぶわ山ほど止まって、でクラスメートや学校の友達らがね17人見送りに来た。その時結構涙涙で、でお前人気もやんけとか言ったら、あまあなとか言いながらでもう本人もちょっと寂しそうにしてて、でやっぱお前寂しいって聞いたらね、やっぱその友達らと別れるのが寂しいわ、でもお前が今まで付き合ってたのは中学3年生の時の同じ目線で中学校に行ってた友達たちやんかって言って、けど今から鹿児島行ったらお前は専門学校生なんよって、高校行かへんわけやからもう飛び越してもう天才やからいいねんそれで言ってね、で専門学校言ってこう行くでしょ、行ったらそのいっぺんに同級生はいないんですよね、であの学校、その鹿児島の学校っていうのは非常に特殊な学校なんで、英語を話せるように、でも英語を話す前に日本の歴史や文化をもう存分勉強して、君の日本って国はどんな国なんだって、ね、留学して外国行った時にね、もう世界中の人から聞かれるんだって、君の日本って国はどんな国だっつって、でもその時全然答えれないのが今の日本人なんですよ、本当の日本のこと勉強してない、だからうちの長男もねそれをすごい後悔してた、俺もっと日本のこと勉強してから来ればよかったって、何にも説明できずにいるとね、君は日本から一体何をしに来たんだって自分の国のことも知らんのにね、よその国で何が学べるかっつってね、みんなからバカにされるって、だからニュージーランド行ってから一生懸命日本のこと勉強してんの、だってニュージーランド行ってから教育直後とか勉強しとんねん。
すごい、
お父さん丸暗記してんのにね、
謹慎処分食らったチンをもうに我が子を、
そうですよ、
だけどそれをまた知ってるから次男は、 でもね専門学校本当はこの学校すごい面白いぞつって僕話してね、でその学校の生徒たちのビデオとかのをいろいろ見せたら、中学3年の夏休みにお父さんこの学校いいなって言うから、そりゃいっぺん1年間鹿児島行っといてからニュージーランドなりとか外国を行った方がいいんちゃう言ってね話してたら、俺ここ行くわ言って、そやけどそのパンフレットに高校卒業資格を持ってる人しか入れないって、お父さんでもあかんねん、高校卒業してからしか行かれへんがなやっぱりって言うから、アホやなお前はって、お父さんはなこういう文章を見ると、ああ大半の人間がこの文章を信じるんだろうなって、でも変わり者はね、この逆のことをするわけよって、だから僕次男に教えてん、あのなこういうふうに書いてあるけれど学校には必ず裏口っていう入り口があるね裏口みたいな話だったけど、いやそれお金積んで入るとかじゃなくて、高卒資格がなければ入れないって書いてあるけれども、でも本当にそうなのかなって、もしかしたら中学3年生が正面から思いっきり自分の熱意をぶつければ別の入り口扉が開くんちゃうかなって思いを考えてみひんって、お父さん必ずそう考えるんよって、だったら中学3年生がこの夏休みを利用して三重県伊勢市からね一人で近鉄特急乗って大阪まで出て、上本町から伊丹空港までバス乗って、そこから飛行機乗って鹿児島空港行って、そこから鹿児島中央駅までバス乗って、街行く人に聞きながらその大学専門学校を調べて、理事長先生にようやく会いに来れたって言って、頼みがあるって言って、僕中学3年生だけどどうしてもこの学校に入りたいんだって、兄ちゃんが今乳児でこんなこと苦しんでる、困ってる、だからそれを僕はこの学校で学んだ後にね、兄ちゃんの持ってない日本人ってこんなんなんだ、日本ってこんな国なんだってことをねベラベラ説明できるようなそんな人間に僕はなりたくて、だから例外かもしれんけど例外を認めてほしいっていうのをね、面と向かって中学3年生がたった一人で会いに行ってみろって、理事長先生感動すると思うよって、お父さんやったら絶対そうやってするわって言ったら、分かった明日行ってくるって言うんです
、すごい、
おー行ってこい行ってこいって言って、お金渡したそこからもう一人で行けよって言って一人で行った、ほったら帰ってきただけでもうつるんって一皮むけてて、
はあ
一人で行ってもいけたわ言ってほんで僕にね悪い顔しながら、お父さん裏口開いた裏口の門開いたで言って
すごいっすね、
お前のポテンシャルの高さはすごい言って理事長先生に認めてもらって、
やっぱ天才
したら来い、お父さんやっぱ俺天才だよ、ね、
絶対天才よ、すごいっすね、
そうでしょ、だからその学校本当に素晴らしい学校なんで、
定員たった30人やけど、うん、そうやけどね、もう僕は何より一番感動したのは、うん、そこの学校のね、うん、その僕ある時その生徒たちの発表を見に行ったんですよ、はいはいはい、ほったその、うん、若い女の子が、うん、まあ、みんな一人ずつスピーチするんですけど、一、うん、人女の子が着物を着て出てきて、うん、でこの映し出されるスクリーンにこう全部その子は英語でスピーチするから、うん、日本語でテロップ流れながら写真とか出して、うん、その女の子の取り上げたテーマは、うん、時世の空輸でね、あ、要するに日本人は生き様の美学もあるけれども、うん、死に様にもきちっと美学があって、うん、はい、でその自分がなぜ腹切ってまで死ぬ羽目にことになったのか、うん、でその途切れへんかった思いを子孫たちにも託す思いでっていう、そういうことを英語でだー説明してね、これで映像で指し示しながら、その時一つこう例えに使ったんが、あの吉田松陰の時世の句、あのね、吉田松陰は有名な、あのなんか親を思う心に勝る親心、今日の訪れなんと聞くらんとかいろいろあるじゃないですか、あれのいよいよいよいよ最後の腹切る直前に吉田松陰が、ね、歌った歌は、庭たとえ武蔵の延べに朽ちぬとも、とどめおかまし大和魂っていうね、まあ、要するにもう新しい明治の時代、もう新しいこの革命を起こしてね、もう侍の時代から法律で治められる時代を俺たち庶民の力で作っていくぞって、もう徳川のあんたたちが止めようと思ってももうとどめをかまし大和魂みたいなね、うんうんうん、でそれ言うといて腹かっきって死んだみたいな、でそのことをその女の子はぶわー英語で話すんですよ、うん、だから死にゆく人の命と引き換えに我が命を投げ出してでもこの明治維新という革命は達成しよう、うんうん、その時に思い描く言葉のエネルギーや行動のエネルギーが不可能かもしれないものを奇跡起こしていったんだみたいな、そういうことを英語でバー説明するんです、はあ、20分ぐらいもう身振り手振りしながらねもう本当に役者のごとく喋る、もう会場にいる人たち涙涙でね、その時僕もボロボロ涙流して終わった後にね、もう楽屋に行ってその女の子訪ねて行って、うん、君いくつって聞いた、ほったらその子ね、うん、高校卒業した子しかおれへんはずやのに17歳って言ったんですよ、ほら君には高校行ってないんかって聞いたら、いや私鶴丸高校行ってました、鹿児島で鶴丸高校って言ったらね、県立のもうトップなんですよ、で私立はラサール、
ラサール、はいはい、
私立はラサールで県立は鶴丸で、その鶴丸行ってて超頭いいで、お兄ちゃんも国立鹿児島大学行ってんの、だけどその娘ね、妹の方ね、うん、鶴丸でいくら勉強しててもね、うん、もう文法ばっかりだって、うん、文法を覚えて、うん、それから単語を覚えてみたいな、テストの点を取るための授業ばっかりで、うん、で自分の周りのじゃあ鶴丸来てる頭のいい子たちで外国人が目の当たりに目の前に来て喋れる子おるかった一人もおらんて、うん、兄ちゃんも国立鹿児島大学行ってんのに外人さん目の前来ても何にもよう喋らんて、うん、それじゃね文法分かってても意味がないって、うん、その子思ったって、だから高校1年の時にこんな鶴丸みたいな学校でね、偏差値上げて点数取ることよりも1分で世界中の人と仲良くなれる人間に私はなりたいって、でそれでね直談判しにその専門学校の理事長先生ところに、私退学届を出してきましたって、鶴丸退学してきたんでここ入れてくれ言うて来たっていう、その子だった、
すごいですね、
その子がすごいの、うん、その妹の変身ぶりを見て、うん、鹿児島大学行ってる兄ちゃんが1年間鹿児島大学休学届を出してで1年間その専門学校に行ったら兄ちゃんがまたピラッと変わって、うん、その姿見てさらに感動したお母ちゃんと、うん、80の73のおばあちゃんが私もその学校行くって言って今年うちの息子と一緒に73のおばあちゃん一緒に学校入学してるの、
同級生、
同級生ただ73よりもう一つ大きい80歳の日本画家の大家が、先生が私自分のねこの日本画家を世界で個展開きたいって、その時自分の言葉で英語で伝えたいからつって80歳で入学してきてんの、
すげえ
30人の30人の同級生の中に15歳と80歳がいるねん、ほんで80歳のおばあちゃんがステファニーとか名前でうちの15の息子はルフィって言われてる
ルフィ、ああ言えない、
はいルフィとか言うの、いやいやステファニーが言いながら80と15が英語名で呼び合ってるとですね、不思議な学校です、はだけど入学式も行きましたけど、ね、たった30人の入学式、でも去年卒業した子たちいっぱい来てて、うん、その去年卒業した子たちがね、その新入学生の前で、うん、 ね、たった30人ですよ、うん、だけどね本当に人生のこの1年がターニングポイントになるよって、
うん
うん、私らねどこの学校に行くよりも素晴らしいことをこの学校で学んだって、それぐらいね人生の転機になったって、もう今から起こる1年を楽しみにどうかしてくれっつってね、うん、卒業生らがいっぱい来るんですよ、2年も3年も4年も前の人らまで、それぐらいみんなあの小さな教室にね、うん、エールを送りにみんなやってくるんです。
その卒業した人たちが入ってきた人たちにね、エールを送るなんて本当ない学校ですよ、そんな学校
本当、
ね、
もう家族みたいにしてて、そこでだから僕ね次男坊に言ったんです、うん、ね、友達と別れるのは寂しいかもしれないけどね、別れの後には出会いがあってなって、うん、お前鹿児島行ってみて、そんだけの目的意識の高さとね、うん、世界へ出ていくっていう気持ちをベースに持ちながら、80のおばあちゃんも自分の絵を世界で売るために、うん、だから英語の勉強を本気でやりたくて来てる、80歳が不器用なりに不器用なりに、うん、未だその年になって金払ってまでね、うん、頭下げて人に物を習いに来ようとする80のおばあちゃんからお前の学ぶことがどれだけあるかって、そう思いながらね、鹿児島大学休学届出してきてるとか、そういうレベルの高いみんながきっちっと目的を持って英語の勉強に来ているその渦の中に入ってみて、ああ中3時代のあの友達らとサイゼリアご飯食べに行っておもろい話して楽しかった、ああマクドナルド行ってこんな話して今日はちょっと大人みたいな気持ちになったとか、今お前が中学3年生でちょっとした小遣いの中で遊園地遊びに行っておもろかったとか、どっかへ外食みんなしに行っておもろかった、もうそんなレベルじゃね、もう計りきれんぐらいおもろいことが目の前で一気に始まるって、俺ここ来てほんまによかったって、本当にそう思う瞬間来るよって言ったら、もう行って3日とたたん間に、お父さん俺鹿児島第二の故郷にしたから早すぎるわお
前、いやいや
まだ3日じゃん言うてね、
はあ、
だけどあのゴールデンウィーク過ぎて落ち着いたら鹿児島の できたみんなでね、
うん、
あの熊本へもボランティア行くんやとかって言ってましたよ、だからあもう付き合う人誰に出会うかで、
そうですね、
やっぱね随分人は変わるって思うとね、もうグレンちゃんとかも男の子二人やったらもうなるべく早うね掘り出したのが一番いいよ、
その鹿児島狙ってるんですよ、
狙ってる
の私はそこどう向けるかなっていうところが今ね、
あ、うん、あのその卒業生が発表してる映像とか貸してあげようか、
お願いします、
すごいですよね、
あれ見たらちょっとね、う
ん、英語はねビンビンすごい好きなんで、
あ、ならええわ、ならええよ、で世界行ったらもう日本飛び出してね、うん、外国行ったら長男がそうやけどね、もうお父さん日本ってなんていい国かって、うん、すごいよく分かったっつって、だからなんかねこっちでもっと学びたいんやとかね、だけどもう長男もだって1年半やから、もう今トライアスロンやってて、
もう
ムキムキの体になって、
前はやってなかったんですか、
いや全然全然
あっち行ってから、
でもそれもねたまたまのご縁で、ニュージーランドのトライアスロンチーム、あの国際チームよ、いわゆる代表選手
やから、はいはいはい、
代表選手のその人に気に入られて、はい、可愛がられて、そのうちにもうブラジル人の家でホームステイしててんやけど、うん、もうお前俺んち来い言うて、ほんで今そのニュージーのトライアスロンの代表選手の家に今ごやかになってて、もう朝から晩まで英語やし、でその代表選手の練習に今付き合ってて、朝から毎日25キロ走るとか朝から自転車50キロ乗ったとか、もう意味わかりませんっていうぐらいムキムキの体だけど、僕にもねお父さん俺スイッチ入ったわ言って、だって俺の周りその今ステイしてるお世話になってるそのパパのところにね遊びに来る人たちはみんなニュージーランドから世界で活躍することを考えているアスリートがみんな集まってくるって、するとみんなね世界を見て話してるんよって、それ俺毎日聞いてるとね俺も世界に行けるって気持ちになってくるんよこれがって、そしたら自分の脳細胞まで変わってきたような気がするって、そしたらそれに必要な筋肉がつき始めてきてって、俺脳みその根元からね変身しよう変身しようっていうすごい動きが俺の体の中で起こってるんやって、こんな感覚ね全く感じたことのない自分の中の体内に起こる奇跡を俺今体感してんねんって、だからもう山ほど飯も食うしって、でバンバン走って、そしてお前なら世界に行ける、だから 4年後の東京オリンピックの時俺ちょっと悪いけど 二十歳やから、
ああそっかそっか、
ちょっとやってまおうかもしれんでみたいな、やってまわんかお前みたいな話になってね。
細胞レベルから世界基準になってるわけやから、すごいよな。
なんで
親の顔が見てみたい。ああ
ここです
だからね、子育てで一番手っ取り早くてね、簡単なのはね、うん、親元から出したらことや
と、うん、ほんまそうですね、
本当可愛い子には旅させろとこのことやって、
ほ
っと思いましたよ。そんなね、
はい、ありがとうございます。
子供たちにも希望を与えるような大人に、
いやいや、
五円紡ぎ大学を通してみんな学ぼうよという感じですけどね、
はい、
そんなこんなでお届けいたしました。今回のみるみる元気が湧いてくる中村文明と
ミッチーとグレイでした。
いや俺忘れてるやん。ミリーの4人でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。